今日の羊飼いのお話になります。で、羊飼いというのは当時ですね、人々から本当にこうバカにされていた人たちなんですね。で、一つは、律法が守れない、ずっと毎日毎日羊を飼っていますのでね、律法を守れないということから、ユダヤ教から破門された人たちです、この人たちは。そして野原をずっと行きますのでね、人の土地にまで入っていくわけです。そうすると人の土地のものも自分のものみたいな感じになっていくわけですね。だからそういうようなことで、まあ、いろいろと言われたりしてた人たちです。で、ここにもその羊飼いたちが出てきたわけですけれども、でも神様はその羊飼いにこのイエス様の誕生を告げたということなんですね。祭司とか神殿に仕えている人たちではなくて、この羊飼いにそのイエス様誕生を知らせたという、そこに大きな意味があるんだと思います。で、羊飼いというのがそういう貧しい人であったっていうことで、ただそれはですね、新約の世界だけではないんですよ。旧約の中でもですね、ダビデがエッサイの子っていう言われ方する時があるんですね。特にサウル王からダビデはエッサイの子はどこに行ったっていうのはですね。で、そういう言い方っていうのはこれもバカにした言い方なんですよ。エッサイの羊飼いの子供はどこに行ったんだっていうですね、そういう意味で言われてました。で、ところがですね、イザヤ書の中にはそのエッサイの根、エッサイからこの根が木の根ですね、それが出てくるという予言があるんですけどね、それはユダという木が倒された後にそこからこのエッサイの根が出てくるという予言があります。で、それはそこからイエス様が出てくるんだという予言なんですね。で、今日の言葉の、もう一回ルカの福音書の2章の14節を見てみたいと思います。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにとありますですね。で、意図高きところっていうのは天国の方ですね。神様のおられるところ、天においては栄光が神にあるようにと言います。で、やはり私たちも神様の栄光をこう賛美したりしますですね。で、じゃあ神様ってそういうふうに栄光に満ちた方であるわけですけれども、でもピリピの2章を見てみますと、ピリピ人への手紙の、2章ですね。ピリピ人への手紙の2章を開けてみますと、2章の6節から「キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました」ってことあります。意図高きところには神の栄光がっていうふうに羊飼いは、見つかる羊飼いに言ったんですよね。意図高きところに神の栄光が、そしてイエス様はその神の栄光を持っておられた方なんです。栄光に包まれた方だったんですね。でもこのピリピ書を言いますとね、その栄光を捨ててくださったっていうことです。神様が持っている栄光を捨ててくださったんですね。で、栄光を、神としての栄光を捨てて人と同じようになられた。ご自分を無にして使える者の姿を取りなんですね。神様っていうのは使えられる方なんですね。 使えられる方が使えるものの姿を取られたということです。それもその人間に、私たち人間に使えるものとして来てくださった。人としての性質を持って現れっていうのは、罪は犯されなかったけれども、人としての苦しみとか悲しみとか、そういうものも全て一緒に追われたということです。そして8節には、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われましたとあるんですね。それはここに栄光を捨てられた栄光なる神っていうのがおられます。栄光を受けられるべき方、栄光を受けて当然の方、栄光を持ってらっしゃる方が、その栄光を捨てたということなんですね。捨てて人と同じようになって十字架に至るまで忠実に歩まれた。だから父なる神はイエス様を高く上げてくださった、引き上げてくださったとあります。で、このイエス様の姿っていうのは、私たちにもそのイエス様の姿を見なさいってことを言ってるわけですね。で、それがそのフィリピの2章の1節から5節にあります。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい、という言葉が出てくるわけです。で、なぜあなた方の中でこういうですね、喜びに満たされるように、一致を保ちとかですね、自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい、というのが出てくるかというと、そこにキリストの姿があるからです。イエス様もそのようになられました。だからあなた方もそのようになりなさい、ということが出てくるわけですね。で、ちょっと問います。ヨハネの福音書の8章、ちょっと御言葉メールを送ってる方々は何日か前に送ったんですけれども、ヨハネによる福音書の8章と、お読みいたします。ヨハネによる福音書の第8章1節から11節までです。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか？彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか？あなたを罪に定める者はなかったのですか？彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。この物語ってよく知られているものなんですけれども、イエス様を訴えるために会員の場で捕らえられた一人の女が連れてこられているわけです。会員の現場で捕まったんですね。だからそういう時に捕まえられた。これはもうその場を抑えられて行ったということです。でも不思議なのは女の人だけで男の人はいないんですね。ですからこの女の人っていうのはある意味 イエス様を訴える人たちの何かこう罠にかはまってしまったのかなという気もします。で、捕まえた人たちはね、捕まえた人たちはイエス様に聞くんですね。どうしますか、どうしますかって言います。モーセの律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。あのモーセの律法にはそういう会員の現場で捕まえられた人は石打ちの刑ということがはっきりと律法に書いてありますですね。だからマリアもそうですよね。マリアも勧誘されたとしたと思われてしまったんですね。でヨセフは石打ちの刑にするか、イエス様の時代には離縁状を渡して去らせるというどちらかだったんですね。でこの女の人はもう明らかにその現場で捕らえられてきた人です。で彼らの言っている言葉っていうのを見ていきますとね、この女はっていうふうに言います。この女は会員の現場で捕まえられたのです。いかにもこの悪い女っていう言い方です。こんな悪い女、こんなどうしようもない女、もう石打ちの刑にしても当たり前のようなこんな悪い女と言います。もちろん会員はすごく悪い罪です。それを認めることはできません。ただこの訴えた人たちはもう悪いことをした人を捕まえてきて、もうさぞ自分たちが偉いような言い方でこの女っていう言い方していきますね。でもイエス様はその後この女の人に語りかけるときはこちらでは婦人によって言ってます。2017年版では女の人よって言ってると思います、ね、言い方が全然違うんです。その人に対する見方が違うんです。でこの女はと言っている人たちっていうのはもう明らかに悪い女に比べて私たちは偉いんだ、私たちはこの女とは全然違うんだという立場で物事を言っています。で私たちというのはこの私たちもそうなんですけども、どうしてもこう上から目線で物を言う時があります。こいつはこんな人は私はこんなものとは違うというですね、上から目線で言ってしまう時があります。それは誰でもそうだと思うんですね。私もそういう時があります。上から目線でこんな人はこんなやつはと言ってしまう時があります。でもその時にイエス様はね、何と言われたかというと、あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさいと言いました。あなた方のうちで罪のない者がと言われた時に年長者から始めてとあります。出ていきます。年長者っていうのはそれだけ時間をずっと生きている時間が長いわけですよね。いろんな経験をしているわけです。そういう経験をした人たちにとって罪のない、特にこの会員において罪のないものって言われたときに誰もやってなくても会員してなくてもやはりそれに近いもの、また心の中でそう思った、いろんなことがやはりあるわけですよ。その中で石を投げつけられる人は誰もいなかったということです。でこのことっていうのはやっぱりすごく大切なんだと思います。私たちはやはり人を批判したり、しますけれども、でも私はどうかと聞くってことがすごく大切なんだと思います。私はどうなのかっていうことですね。そしてイエス様はこの後この女の人にですね、許しを与えます。11節に私もあなたを罪に定めないと言います。で連れてきた人たちはこの女を罪に定めようとしていったんですね。でも本当にこの人を罪に定めることができるのはイエス様だけなんです。でもそのイエス様が私もあなたを罪に定めないと言われたわけです。そこに許しがあるんですね。で私たちはこれを読むとこの女の人が許されてよかったですねというふうに思うだけかもしれませんけども、実は私たちも許されているんだということを本当にこのことを真剣に考えないといけないと思うんです。私は許されているものということです。なんか私たちは何か悪いことした、何か悪いことしたな、でもそれも全部私は許されているものだ、 でもこの許されているものっていうのが実はこれなかなか難しいものなんだよ。あなたは許されてますよって言われても、いや私もこういうことしてるから、ああいうことしてるから、そしてイエス様の十字架は罪人のために許すために十字架につけられましたって言った時に、ああ頭では分かるんです。で特に分かるのね、その一つの物事としてそのことは捉えられるんです。でも問題は私のこととしてそれを捉えているかということです。私の問題も全部許されているっていうこと、私は主に許されたものというですね、そこを持っているかということです。それは今までの罪だけじゃなくて、これから犯す罪も全部許されているものなんですね。主は私を許されているわけです。そのためにイエス様はクリスマスに来てくださったわけです。そのためにイエス様はご自分を低くされたわけです。十字架の死にまでも従ってくださったわけです。それは私たちを許すためだということなんですね。だからそこの私を許すため、だから私は許されたものなんです。罪をまた犯すけれども全部許されたものだっていうことなんですね。でもその許されたからじゃあどうするかなんですね。許されたものはどうするか。その次のイエス様の言葉は、行きなさい、今からは決して罪を犯してはなりませんって言ってるんですよ。行きなさい、今からは決して罪を犯してはなりません、もう罪を犯すんじゃないですよって言ってるんですね。罪をもう犯さないように。じゃあこの女の人はその後のこと書いてませんけど、多分もうその姦淫という罪を犯さなかったと思います。でも私たちはただもう罪は犯さないんだろうなじゃなくって、もっと積極的な生き方ができると思うんです。もっと積極的な生き方をしていったと思うんですね。それがこの平和を作り出すということです。本当に神様の栄光がですね、そこに表されているわけです。神様の栄光っていうのは人の罪を許すというところに現れるわけです。そしてその栄光を自分のものにした人は、今度は平和を作り出そうとしていきます。地の上には平和を。で、その平和っていうのは、特に人と人との間に、神様との間に、私たちは平和を作り出そうとするということです。ですね。ローマ人への手紙を開けてください。ローマ人への手紙の6章。ローマ人への手紙の6章の一節から読みます。ローマ人への手紙6章の一節から。それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょうとあるんですね。恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。罪を犯したらそれが許されるというその恵みがあるならば、どんどんどんどん罪を犯したらそれがどんどんどんどん許される、そういう恵みの中にいましょうか。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。どうして罪の中にいられるでしょうか。それよりも私たちはもっと積極的な人を愛する生き方、罪から離れていこうとする生き方をしていこうということです。私たちはその後にバプテスマのことが書いてあるんですけども、キリストと共に葬られる。バプテスマの意味っていうのは水の中にザブンとつけますね。それはキリストと共に罪ある私が葬られたということです。そしてキリストと共に新しい自分が蘇るということです。ですね。もう以前の私とは違うということなんですよ。だから以前の私と違うんだったら、新しい生き方、主と共にある生き方をしていきなさいということなんです。人を責めるんではなくて、人を生かすものになりなさいということを言ってるわけですね。だからそういう意味で羊飼いに、糸高き天においては神様の栄光があるけども、この地には平和があるように、その主の死を信じた者たちが 本当にこの平和を保つことができるようにというふうに変わっていきなさいということです。変わっていきましょうということを言っているわけですね。私前幕張の教会、幕張という千葉県にある教会があるんですけども、そこに行った時に前もちょっと話したと思うんですけども、あるもうおじいちゃんがいるんですね。でその方は、その教会でも執事をやってて、確か進学校で昔なんかちょっと会計をしたりとか働いてらっしゃる方だったんですね。で子供たちもみんなクリスチャンなんですね。である時娘さんが交通事故に遭ったんですね。で交通事故で亡くなられたんですね。で家族全員が集まったんです、病院ですね。でその時にみんなクリスチャンなんですね。で皆そこでやっぱり祈るわけですけども、何を祈ったかなんです。何を祈ったか、娘を引いて殺した人がイエス様を信じるようになるようにと祈ったんです。娘を引き殺した犯人、その運転手が憎いとかどうこうしてやれとかね、もっとそこからね、もうそいつも金を巻き上げるとかね、なんかいろんなことは考えなかったんですね。娘を引き殺した人がイエス様を信じて救われるようにと家族みんなで祈ったんです。でその運転手さんがやってきて、本当にすいません、本当にすいませんってやってきたんです。でもその時に大丈夫です、大丈夫ですと、そしてそこでですね、恨みを言ったりじゃなくて福音を語っていったんです。でですね、行った時にその娘さんは殺された、引き殺されたその方と娘さんを引き殺した運転手の方が一緒に礼拝に出てるんですね。一緒に一番前に座って二人で並んで礼拝に出席してるんですね。娘さんはイエス様を信じてましたから、もう天国に行くことができた、もう天国にいるんだっていう確信を持ってるわけです。そうした時にですね、自分たち家族にされた、与えた苦しみを与えたその人が、どうかその人が救われますようにという祈りをされたって言うんです。そしてそのようになって今では一緒に礼拝に出ます。でよくいろんな話をされるそうですけども、そこは全部神様のお話です。私たちはこの女が悪い、この女が自分に対して何かした人に、こいつが悪いんだ、こいつが、私たちはいろんな人に対してこいつが、こいつが、この人がっていうふうに言います。あれが悪いんだ、これが悪いんだ。でも私たちにとって罪のないものが石を投げつけなさいって時に、私たちに罪がないならば言えるかもしれませんけれども、私たちにも罪があるんですよね。同じ罪があるんです。その人と同じ罪を私は持っているんだということです。そしてそれを許されたものにしか過ぎない。自分の力で許したんじゃなくて、イエス様が十字架にかかってくださったから、その十字架によって私は何もしてないのに、私が何かいいことしたとか何かしたんじゃなくって、ただイエス様が苦しんでくださったから、その罪が、私の罪が許されたに過ぎないものなんですって思った時に、私に対して何かをする人に対して、やはり私たちはその人に対して恨みつらみを言うか、この女がっていうふうに上から言うかではなくて、このイエス様はその人に対して婦人よっていうですね、この女が、この女がっていう人じゃなくて、婦人よ、あなたをもう誰もいないのですかってね、そういう心になってくると思うんです。そしてもう一つ、 その群衆に対するイエス様の姿なんですよ。イエス様はずっと地面に物を書かれたとありますね。地面に物を書かれて、ただあまりにもみんなが言うもんで身を起こして、罪のないものがまず石を投げなさいという言葉しか言ってないんです。その後ずっと地面に書いてるんですよ。地面に物を書くと、一人去って二人去っていくのはイエス様見てないんですね。その人の罪を見てないんです。その人が、あ、私悪かった、私はダメだなって出ていく、その人を見てない。つまり彼らの罪を見てないんですね。で、もし本当にイエス様の前に悔い改めるとした人がいたならば、残って、その婦人と一緒に残って、主よ、私も罪人でしたっていうふうに言ってくれることをイエス様願ったんじゃないかなと思います。でも最後にイエス様のところに残ったのはその女の人だけなんです。この女の人は、私は本当に罪深いものですと思ってた人だけがイエス様のところに残ってるんですね。後の人は出ていくだけでした。でも本当はそこに残って、主よ、このような罪深いものもお許しくださいという実は祈りが欲しかったんじゃないかな。またそうしていくべきだったと思うんですね。私たちも残って、主よ、私はあなたの前にこのような罪を犯しました、主よ、本当にすいませんという、本当にそこに悔い改める人が実は他の人のことを愛する人、平和を作り出そうとする人に変わっていくんだと思います。私たちは平和を作り出そうとしているのか、なおも人との争いを引き起こそうとしていくのか。でも御使いは、地には平和をと言っていました。本当にイエス様を信じた人々によって平和が作り出されていくわけですね。イエス様の三条の説教の中にも、平和を作り出す人は幸いですという言葉があります。やはり私たちは人との間の争いを起こすものではなく、平和を作り出すものだということを覚えていきたいと思います。そのためには、私も許されたもの、罪深いものだけれども私も許されたもの、そしたらあの人も許されてほしいという思いを私たちは持っていきたい、持ってそのように思います。では一言お祈りいたします。